Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 1, verses 42 to 45.
ルカの福音書1章42節から45節を開けてください。
In a loud voice she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed what the Lord has said to her will be accomplished.
42節から読みます。そして大声を上げて言った。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は何と幸いなことでしょう。
The title of today's message is The Blessings of Believing.
今日のメッセージのタイトルは信じる者への祝福です。信じる者への祝福。
Today we look at the word which Elizabeth gave to Mary.
今日はエリザベツがマリアに語った言葉を見ていきます。
This word was a confirmation of the calling that God had given to Mary.
この言葉は神がマリアに告げられたことの確証になったんです。
This message was also an affirmation to Mary of the blessings she would receive from God because she trusted and believed that God would do exactly as she had been told by the angel.
そしてまたこの言葉はマリアが神から祝福を受けるという確約でもあったんです。
And these verses are also an encouragement to us of the blessings that come into our lives when we simply believe and place our trust in God.
今日の御言葉は、神を信じ、信頼を神に置くものを神は祝福されるという励ましを私たちに与えてくれるものです。
And just before we move on, I'm not trying to say that once you believe in God, life becomes easy. Mary still had to go through many trials and hardships in life.
先に進む前に一言、この祝福されるということを、神を信じれば楽な人生を送れるというふうにとってはいけません。このマリアもその人生において試練や困難に出会ったんです。
So let us now look at the four blessings that come upon the lives of those who place their belief and trust in God.
それでは、神を信じ、神に信頼を置く者の人生に与えられる祝福ということを四つほど見ていきます。
The first blessing is a multi-generational impact.
一つ目。祝福の一つ目です。それは何世代にも及ぶということです。何世代にも及ぶ。
Verse 42 says, In a loud voice she exclaimed, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear.
先ほどの42節に、そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方。あなたの胎の身も祝福されていますとあります。
Mary's belief in the revelation she received from God would not only give her a blessed life, but also the child, her child would be blessed.
神の御告げを信じたその信仰によってマリアは自分の人生を祝福していただいただけでなく、彼女のお腹に宿っていた子供も祝福を受けたのです。
And we know that she gave birth to Jesus, the Son of God.
私たちはこのマリアが神の一人子キリストを産んだことを知っていますね。
And Jesus was truly blessed, and he was a big blessing to so many others from then on to this day, and he will continue to be a blessing to many to eternity.
このマリアが産んだキリストとは真に神から祝福された方であったんです。そして同時にその誕生は多くの人に対し人々に対しても大きな祝福となるものだったんです。そして実は今日に至ってもこのキリストはたくさんの人を永遠へとつないでいく祝福であり続けていらっしゃるんです。
And there have been many throughout the So that is a truly multiple generational impact because of Mary's belief.
これが何世代にも及ぶ祝福であって、この元はマリアの信仰にあったんです。
And there have been many throughout the Bible and in the last 2,000 years who have, because of their belief in what God has revealed to them, have had an impact on multiple generations of people.
聖書にはこのように何世代にも及ぶ影響を与えた人のことがたくさん書かれています。また、過去2000年の間にもこのような人々がたくさんこの世に出たのです。それは、ひとえに神が示されたことを信じた人たちによって起こってきたんです。
Let's look at Deuteronomy chapter 7, verse 9.
では、新命記に7章9節の、言葉を見ましょう。御言葉を見ましょう。新命記7章9節です。新命記は旧約の、民数記の次ですから、6冊目になりますね。民数記の次、5冊目だ。1,2,3,4,5。そうだ。新命記は5番目になります。7章9節。
Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping his covenant of love to a thousand generations of those who love him and keep all his commands.
あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には、恵みの契約を千代までも守られる。
These blessings may come upon our physical offspring, but the more important thing to realize is that as you follow God in belief, you will have spiritual offspring.
この御言葉にある恵みとは、子孫の上にもたらされる恵みでもありますが、私たちがそれ以上に知っておくべきことがあるんです。それは、あなたが神を信じて神についていくとき、あなたには霊的な子孫という恵みをいただくということなんです。あなたを通して、あなたの霊的な子孫となる人たちが祝福を受けていくんです。
Your spiritual children will be blessed through you. 1 Corinthians chapter 4, verse 15.
では、 このことをパウロがどう言ってるか見たいと思います。コリント人への手紙第1、コリント人への手紙第1、4章15節です。コリント人への手紙第1、4章15節。
Even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. For in Christ, I became your father through the gospel.
たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あろうとも、父は多くあるはずがありません。この私、パウロが福音によってキリストイエスにあってあなた方を産んだのです。あなた方を産んだのです。つまり霊的な子孫ということです。
Brothers and sisters, when we serve God believing the revelation He has given, we are truly blessed.
兄弟姉妹の皆さん、神が私たちに示された御告げを信じて神に仕えるとき、私たちは一人一人真に神の祝福を受けるんです。
And the first aspect of this blessing is that it will impact others around us.
そしてその祝福はまず私たちの周りにいる人たちに影響していくんです。
And we will see lives changed and that impact will continue on many generations.
祝福を受けた者の周りにいる人が変えられていき、それは何世代にも影響を及ぼすんです。
So trust in the Lord to do a great work when you follow Him in belief.
ですから、神を信じ、神についていくとき、主は大きく働かれていくということを信じてください。
Amen.
Amen.
The second blessing to come on those who believe is favor.
祝福の二つ目です。それは好意を持たれる、好意を得るということです。好意を得る。
Verse 43 says, But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?
43節に、私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょうとあります。
Elizabeth thought it was a huge blessing that Mary came to visit her.
これはエリザベツがマリアが自分を訪ねてきたことをとても大きな祝福だと取ったわけです。
When you are blessed by God, many people are so happy to receive you into their house.
あなたも、あなたが神に祝福されるとき、多くの人たちがあなたが訪問してくれることを喜びます。
Many people will return the blessings and favor to you.
あなたを通して受けた恵みが、あなたへの好意、そして祝福となって人々から戻ってくるんです。
And I've seen it in my own life that I've been treated well by others because God's blessing is on me.
私も私の人生これまで神が私を祝福してくださり、多くの人たちからそのように好意を抱いていただき、そして祝福となって、戻ってきたことがたくさんあります。
That's what it's like to walk in the blessings of belief. It's truly a favored life.
そして それが信仰の恵みの中を歩くということなんです。まさに恵まれた人生なんです。
Exodus 3 verses 21 to 22、
これを旧約の中から見ることができます。出エジプト記、これは創世記の次です。前から2番目3章21節22節です。3章21節22節、イスラエルの民が好意を受けたんです。祝福を受けたんです。
And I'll make the Egyptians so favorably disposed towards this people, so that when you leave, you will not go empty-handed.
私はこの民に、イスラエルの民に、エジプト人の好意を得させる。あなた方は去るときに、エジプトから去るときに、虚し手で去ってはいけならない。空っぽの手で去ってはいけない。
Every woman is to ask her neighbor and any woman living in her house for articles of silver and gold and for clothing, which you will put on your sons and daughters, so you will plunder the Egyptians.
女は皆、その隣の女と家に宿っている女に、銀の飾り、金の飾り、また衣服を求めなさい。そしてこれらをあなた方の息子、娘につけさせなさい。このようにエジプト人のものを奪い取りなさい。
When the Israelites left Egypt, the Egyptians gave them silver, gold, and clothing.
なんと捕虜となっていたイスラエルの民がエジプトから出ていくときに、エジプトの人々はイスラエルの民に金や銀を渡したんです。
When we are living in the blessings of belief, we will often receive from things from others, even people who we least expect.
私たちもこのように信仰による恵みの中を歩いているとき、実は周りの人たちから物をいただくことがよくあるんです。時には思いもよらない人から何かを渡されることもあります。
Now, let's look at the early church. Acts chapter 2, verses 46 to 47.
では、初期の頃の教会の様子を見ます。使徒行伝の2章、46、47節です。使徒行伝の2章、46節、47節です。
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts.
心を一つにして宮に集まり、これクリスチャンですね。最初のクリスチャンたちです。家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved.
神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
The world's way is that people work under obligations.
さあ、この世は人々は義務感の中で働くんです。
But in God's way, we work in favor and in blessings.
でも神の道は好意と恵みの中で働くんです。
The world's way is a way of burdens and stress.
この世の道は重荷とストレスをもたらす道です。
God's way is a way of joyful living.
でも神の道は喜びを持って生きれる道なんです。
As we do His work, receiving favor from God and man, others will be attracted and God's kingdom will grow.
神の御心のために働くとき、私たちは神からも人からも好意を持たれて、私たちの周りの人々が引きつけられて、そして神によって神の御国が大きくなっていくということです。
アーメン。
アーメン。
The third blessing is joy.
神からの祝福の三つ目、それは喜びです。喜び。
Verse 44 says, As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy.
44節に、本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りましたとあります。
Walking in God's way is a joyful life.
神の道を歩く人生とは喜びの人生なんです。
And in previous messages, we have looked at how God's joy gives, how God gives His people true joy that keeps us positive in all circumstances.
前回私はメッセージの中で神がどのように神を信じる者に真の喜びを与えられるのか話しました。この神によって与えられる喜びがどんな状況でも私たちを前へ前へと歩かせてくれるんです。
From today's passage that we can see that when we walk in belief, then it can also bring joy to others, even an unborn baby.
今日の御言葉から私たちが信仰を持つなら他人へも喜びを私たちの持つ喜びを与えられることがわかります。またさらにはお腹の中の子供にさえ喜びをもたらすんです。
That's the power of the Holy Spirit.
これなんです。これが聖霊の力なんです。
Hebrews 1 verses 8 to 9.
ではヘブル人への手紙一章八節九節を見ましょう。ヘブル人への手紙一章八節九節です。
But also about the Son, he says, Your throne, O God, will last forever, and the righteousness will be the scepter of your kingdom.
御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は世々限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖です。
You have loved righteousness and hated wickedness, therefore, God,Your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、あふれるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぎなさいました。
Jesus has the anointing of the oil of joy.
キリストが喜びの油だと言ってるんです。
And that oil flows on to all who follow him.
そしてその喜びの油はキリストに習うすべての人に注がれるというんです。
And from us, that joy impacts others.
そして このキリストの油に油を注がれた私たちは、この満たされた喜びが他の人にインパクトを与えるんです。この喜びが出ていることがクリスチャンなんです。
Isaiah 61 verses 1 to 3。
イザヤ書61章を見ましょう。イザヤ書61章1節から3節です。イザヤ書61節、61章、ごめんなさい、1節から3節です。またここにも油が出てきます。イザヤ書は、神言の次の次です。次の伝道書と次の次、3つぐらい先だと思います。61章です。
The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release the dark from darkness the prisoners.
神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ。
To proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn.
主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め。
And provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, and the garments of praise instead of a spirit of despair, that they will be called oats of righteousness, a planting of the Lord.For the display of his splendor.
シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。
Later, as we study on in the book of Luke, we'll see that Jesus began his public ministry with the first two of these verses.
後に見ていくことになるんですけれども、キリストは今読んだイザヤ書にあった最初の2節を引用されて、教えを人々に説いていかれるんです。このイザヤ書はとても意味のある、あれですね、御言葉です。
He came that we might know the true joy and freedom.
キリストが来られたのは、私たちが本物の喜びと自由を知るためです。
Walking in obedience to God's calling is a life of joy.
神の呼びかけに従って生きていくことが、この喜びを持つ人生なんです。
If you are not experiencing joy in your life today, then it's time to place your trust in God and His Son Jesus Christ.
もしあなたがこの喜びをまだ味わっておられないのでしたら、今が神とその一人子キリストに信頼を置く時です。
Then you'll find favor and joy.
そうしてあなたは人にも神にも好意を持たれ、喜びを見出すことができるんです。
Come to him today.
どうか今日神につながってください。
Amen.
Amen.
The fourth blessing for those who believe is accomplishment.
さあ、四つ目、祝福の四つ目で最後です。物事が成就する。物事が成就する。成し遂げられる。果たせるということです。ことが成就する。
Verse 45. Blessed is she who has believed what the Lord has said to her will be accomplished.
今日の御言葉45節に、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人は、なんと幸いなことでしょうとあります。
A life without accomplishing anything is truly a life of despair.
何にも成就できない人生とはまさに絶望的な人生です。
When we work and work, not achieving anything, eventually this will lead to depression.
働いても働いても何にも成し遂げられなければ人は鬱になってしまうものです。
When we work, when our work is meaningful, when we see results, when we make an impact, then we are fulfilled.
でも仕事の内容に意義を見た、意義を見出し、結果が出せて、そして社会に影響を与えることができたとき、人の心は満たされるんです。
And in a worldly sense, this is true, but even more so in a spiritual sense, once we place our faith in God.
これはこの世的にその通りなんです。でも、信仰を持つ人は、霊的にももっと満たされていくんです。
With faith in God, we achieve things beyond our dreams. We live with real meaning and purpose.
信仰を持つことがことで、人は自分の夢を超えることを成し遂げることができ、そしてその人生の意味、人生に意味と目的を持つことができるんです。
Matthew 8, verse 13.
このことが、御言葉にいくつかありますので見ます。はじめ、マタイによる福音書8章13節です。マタイによる福音書8章13節。
Then Jesus said to the centurion, Go, it will be done just as you believed it would. And his servant was healed at that very hour.
それからイエスは百人隊長に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。
It doesn't matter about what trials or circumstances we face.
つまり、私たちが直面している試練や状況は、神にあっては問題ではないということです。
When God has given us a calling to accomplish something for Him, He gives us the strength to do it.
神がことをなされるためにあなたを呼ばれたのでしたら、神があなたに力を与えられるということなんです。
Philippians 4:13.
もう一つ、ピリピ人への手紙4章13節。フィリピ人への手紙4章13節を見ます。
I can do everything through him who gives me strength.
これはとても有名な御言葉です。短いですが、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
Are you tired of working and not really accomplishing anything?
あなたは何にも成し遂げられないで疲れていませんか?
Do you wish you could do the things of real meaning and purpose?
あなたは人生の意味や目的を知りたいと思っていらっしゃいますか?
Come to Jesus today.
それなら今日キリストとつながってください。
He will turn your life around.
キリストがあなたの人生を見事に変えられます。
He will give you true meaning and purpose to live for.
本当の人生の意味、目的を示されます。
And the strength to complete everything.
そして、あなたのすることが成し遂げられるよう力を与えられるんです。
Start by just trusting and believing in him to save you from your sins.
まず、キリストがあなたを罪から救ってくださることを信じることから始めるんです。
Then you will start to accomplish things with his strength.
そしてあなたはキリストの力でことを成し遂げていき始めるんです。
アーメン。
アーメン。